作文プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾、毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池10から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。私の夢に向かって。菊池南中学校3年、田中玲香さん。田中玲香さんの笑顔の写真も掲載されています。私には将来の夢があります。それはみんなが楽しめるようなイベントを作ることです。なぜそのような夢を持つようになったかというと、生徒会の会長として体育大会などの学校行事をみんなで作り上げたり、委員会活動を持続可能な開発目標 SDGs の視点で取り組んだりしていく中で、物事を作り上げる楽しさや達成感を味わうことができたからです。ただうまく指示をしたりまとめることができず、自分の力のなさも感じていました。自分の夢を実現するために、また生徒会の会長として学校をリードしていく力をつけるために、今の日本、世界を知りたいと思い、プラチナ未来人材育成塾に参加しました。プラチナ未来人材育成塾では、さまざまな分野の13人の講師の方から講義を受け、グループ内で話し合いをしました。講義やグループワークの中で一番心に残っているのは和久井史郎先生の講義です。私はよく学校で自己中心的という言葉を耳にします。あの人はわがままだ、彼は自分のことしか考えないといった意味で使われます。私は自分のことを自己中心的とはあまり思っていませんでした。しかし和久井先生の講義を聞いて、自分がいかに自己中心的であるかを思い知らされました。講義の中で、地球環境の被害は貧しいところへ行っている、人間は他の動物なくしては生きていけないという言葉が心に残っています。私たちが便利さを求めた欲望が何もしていない貧しい人たちに被害を及ぼしているというのです。例えば私たちは技術発展のおかげで快適な生活をしていますが、その影響で地球温暖化が進んでいます。そのため世界では海面が上昇して仕事ができなくなったり、生活さえも危険になったりしているのです。これは人間に限ったことではありません。人間は生態系のピラミッドの頂点に位置している図をよく見かけますが、逆に考えてみると人間は他の生物なしでは生きていけないということです。私はこのことを知ったとき、人間は強いようで実は弱い生き物であることを実感しました。しかし現状では多くの生物が絶滅の危機に追い込まれています。私たちはもっと世界に目を向けるべきだと強く感じました。最終日にはグループごとの発表がありました。どのようにしたらプラチナ社会になるのかを考えました。プラチナ社会とはエコロジーで資源の心配がない、心も物も豊かで雇用があるを必要条件とする社会のことです。この一つ一つを実現するためにはどのようにしたらよいか、広めるためにはどうしたらよいかを考えましたが、広めること自体が難しく感じました。そこで今学校で取り組んでいる ESD 教育、持続可能な開発のための教育について説明しました。するとグループのみんなが賛成してくれました。私たちのグループからは、中学校で ESD 教育に取り組むことで SDGs を知り、17の SDGs に向かって行動することができるのではないか、そしてその行動がプラチナ社会を実現することができるのではないかという発表をしました。私は初めにイベントを作ることが夢であると言いましたが、このプラチナ未来人材育成塾に参加して少し変わりました。今はイベントを通して人や地域、世界とつながり、笑顔あふれるイベントを作ることが私の夢です。作文は一部抜粋。参加報告。プラチナ未来人材育成塾で学んだこと。 菊池南中学校3年川口真由さん、川口真由さんの笑顔の写真が掲載されています。私は8月4日から5日間プラチナ未来人材育成塾に参加しました。講義では知らなかったことを知ることができ、今の世界の情報や技術の話が分かりやすく説明されていたので頭の中にスーッと入ってきました。またグループワークは持続可能な開発目標 SDGs を元に行われ、これからの生徒会での取り組みに活かせそうだなと思いました。たくさんの講義や活動の中で特に印象に残ったものが2つありました。1つ目は初日に行われた小宮山先生の講義でした。2050年の世界から自分を考えてみようというものです。ここで私は最初の大きな驚きがありました。それは飽和という言葉です。飽和水蒸気量とかで使われる最大限まで満たされた状態であることを意味する言葉です。この言葉だけ言っても何のことだかわからないと思います。具体的な例を挙げて説明します。現在世界の人口は増え続けています。それに伴いたくさんの機械が生まれ、私たちの日常で使用されています。自動車もそのうちの一つです。では人口が増え続けているのならば自動車も増え続けるのでしょうか。答えは違います。数値的に見ても一人当たりの保有台数が 0.4 から 0.5、 つまり2人に1人が車を持っている状態になると、今まで増加していた保有台数のグラフは停滞します。なぜならば残りの人たちは車を持つことができないのではなく、車を持つ必要がない人たちだからです。日本は先進国の一つです。技術も発達していて、特に都市部は公共交通網が発達しています。また車を一度買えば約10年間は乗るので、頻繁に買い替える必要もありません。よって先進国の車の保有台数は飽和するのです。これが人工物の飽和です。私はこの話を聞いて、初めは自分の想像と全く違うので驚きましたが、話を聞いているうちに納得しました。私にとって飽和という言葉はとても印象的で忘れられない言葉になりました。また小宮山先生は実態が変わっているのに制度は古いという話もされました。例えば生産年齢です。生産年齢とは生産活動ができる年齢のことで、通常15歳以上65歳未満を言います。このことに先生は15歳から働くのか65歳からは働かないのかとおっしゃいました。私は教科書にも載っていることだからと思って疑いもしませんでしたが、言われてみれば確かにその通りです。もちろん中学を卒業してから働く人もいますが、多くは高校や大学を卒業してからですし、65歳を過ぎても働いている人は周りにたくさんいます。常識を疑えという言葉がどれほど重要なのかはっきり分かりました。印象に残った2つ目のことはグループワークです。講義の振り返りや SDGs についてグループで話し合い、その中で私たちは17項目ある SDGs の中で特に重要なものを選び、その理由を発表しました。私は17項目の中から1、貧困をなくそうと、2、飢餓をゼロにを選びました。貧しくて亡くなっている人たちを救うことが優先だと思ったからです。グループの人も同じ考えだろうと思っていました。しかし実際に私と同じ人は一人もいませんでした。反対に私が全く考えていなかった技術の進歩を選んでいる人もいれば、ジェンダー平等を選んでいる人もいました。異なった意見を一つにまとめたり意見を共有したりすることは難しいことでしたが、とても楽しくいい経験になりました。私はこの経験を通して意見を伝えることの大切さを学びました。興味があることにとことん取り組めましたし、知らなかったことを知ることでもっと知らないことを知りたいと思うようになりました。 これからの学校生活や生徒会活動とともに、普段の生活でも学んだことを忘れずに生かし、もっと多くのことを学び続けたいと思います。作文は一部抜粋。